御言葉の朗読をいたします。新約聖書にある神のこと御言葉に聞きます。ガラテヤの信徒への手紙第2章の11節から14節です。新約聖書344ページ上の段をお開きください。さてケファがアンティオキアに来た時、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引こうとしだしたからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。もう何十年も前のことであります。皆さんはカルバンのキリスト教公用ってご存知でしょうか。宗教改革者のカルバンが、スイスの宗教改革者カルバンが記した、大変大部のですね、神学の書物であります教理、教会の教えを、使徒的な教えを明らかにした、本です。まあ、読むのが大変です。まあ、それでもこの中、この教会の中にもそれをもう全てお読みになったということが方があるのも聞いております。このカルバンのキリスト教公用っていうのは日本語にも翻訳されています。この翻訳をなさったのは渡辺信夫という先生です。私はもう本当にずっと以前にこの渡辺先生の講義を、特別講義でしたけれども聞いたことがあります。大変印象に残る講義でありました。渡辺先生という方は非常に厳しい方でもありました。そしてまたものすごい活力にも満ちた方でした。私がお会いした時に今でも覚えているのは、先生から伝わってくるエネルギーです。ああこんな風に進学をするってことは人を生き生きと生かすんだということを心に刻みました。また同時にでも眼光鋭いといいますか、目力が強い、そういうお方でもありました。じっと睨まれると、ぎょっとするようなところをお持ちの方でもありました。いわゆる優しいっていうような方ではありません。ある厳しさを持ったお方でした。まあ、その方が、講義をしてくださった、カルバンのキリスト教公用について、あるいはまた宗教改革についての講義でありました。その中で、多くのことを今ここで私は繰り返すことはできませんけれども、一つ今でも心に残り続けていることがあります。教会っていうのは、教会あるいは聖書の救いっていうのはいつの時代も変わんないものじゃないといけないんだと、変わったら困るんだと。例えばそう、こういうふうに言われました。ペテロの時代にはこういう信仰で救われたけれども、その次のちょっとした時代にはこういう信仰になった、そしてこういう信仰で救われたっていうんじゃ教会は困るし、そうじゃないんだと。いつの時代の人も2000年間教会っていうのは同じように同じことを述べ伝えてきた。それが使徒的な教えというものだと。そしてこの使徒的な教えというのが聖書の教えであって、そしてそのことの中に生きていくのが私たちの信仰です。カルバンという人はそういうことをよく知りながら、神学をした人です、教会の改革を行った人ですっていうような話をなさったんです。その一部です。でもそのことと覚えています。これはある意味で当たり前のことです。ペテロさんは信仰で救われた、パウロは信仰で救われた、みんな違うみたいなだったら困るわけですよね。そしてルターさんは信仰で救われ、カルバンは信仰です、私たちは私のこの信仰で救われるみたいなんじゃ困る。 いつの時代の人も同じように同じことを信じて救われるっていうのが大事って言いますか、そういうものなんですよね。救いっていうのはね、当たり前のことです。当たり前のことですけれども、実は私はこれが本当に大事なことだなっていうふうに思ったんです。そしてこの救い、こういう救いっていうものを教会は伝えているわけですけれども、これは、こういうふうになっているのは自動的っていうわけじゃないわけです。そこには本当に、大変な歩みがあったわけです。そうやって今私たちは信じてこの救いでってなってるわけですけども、そこには本当に大変なことがあってそこに至ってるわけですね。実はその大変なことの部分を語っているのが今日のガラテヤの信徒の手紙っていうのはその一つなんです。そしてそれが形成されていく、これが救いだということがはっきりさせられていく、その最中にあった教会、そしてまたその最中にあったパウロが記しているのがこのガラテヤの信徒の手紙であると言っていいと思います。このガラテヤの信徒の手紙は冒頭に初めの言葉がありまして、そして一章の11節のところから、3つの歴史的な出来事の、パウロ自身の関わる、パウロ自身が関わる、歴史的な出来事、の事柄について、述べられていきます。3つのことです。最初に述べられているのがパウロの改心のことでして、それが一章の11節から、24節まで、そして2章の1節から10節では今度は2番目にエルサレムでの会議のこと、話し合いのことについて述べられ、そして3つ目の出来事が、今日の箇所でございまして、ここにはアンティオキアという、これは都市で町でありますけれども、そこでの使徒ペトロとパウロとの衝突の出来事が語られているのであります。ゴミ出しがついておりまして、これは聖書の原文にはないのですが読みやすいようにつけられたものですが、パウロペトロを非難するとありますが、そういう事柄がここに述べられているわけです。非難にしても衝突にしても、最初に断っていた方がいいなと思っているのは、これは単なる私たちが言うところの思うところの人間的な衝突やぶつかり合い争いとかそういうもんじゃないんだってことのことは言っておいた方がいいと思います。パウロは憎んでですね、ペトロのことを憎しんでいるわけじゃないんですね。で、これは福音の真理のため、そしてまた教会の将来のためになされていることです。そして教会の中にこういうことがあって、先ほど言いましたこれが救いだということがですね、救いってのはこういうものだということがはっきりさせられているわけです。そのことがここに書かれているのです。私は、ここには丁寧にはその後のことは書かれていませんが、ペテロとパウロっていうのは、この後衝突をしてもう離れ離れになって、もうたもとを分かって別々の道を行こうって言って行ったんじゃないんです。このことをきっかけにして、二人はもう一度分かり合い理解し合い、そして教会は一つの道を進んでいった、この一つのことを伝えていったということなんですね。さて、しかしながらこの出来事のもう少し内容について、今日ここでこの御言葉から一体衝突ってのは、この衝突ってのは何だったのかということを一緒に見てみたいと思いますし、そしてこの衝突が持っている私たちにとっての意味について尋ねたいと思います。さて、この出来事は2章の1節から10節のエルサレムでの会議、この箇所の前に記されていた事柄から 2,3 年後のことだと推測されております。アンティオキア教会 という教会がありました。この教会は、まあ、どういう教会かっていうと、当時の教会の中では非常に重要な大切な教会でありました。そしてこの教会から世界に福音が述べ伝えられていったって言ってもいいような、教会の根拠地、伝道の根拠地となった教会です。まあ、ここからっていうのがあったんですね。そしてその教会にいたのがパウロとバルナバは、この教会からエルサレムの会議に出席してるんです。そしてこの教会にはユダヤ人だけでなくて異邦人もいました。一緒に教会の歩みがなされておりました。そして福音が述べ伝えられていってた、そういう言ってみれば最前線ですね、福音の前線の一番のこう、もうとっ先といいますか、こっから伝えられているっていう、この先っぽのところにあったのがこの教会だと、まあ、言っていいのかなと思っています。そして、まあ、このそういう教会の中には悩みも深かったわけです。異邦人とユダヤ人たちが一緒に生活するわけです。教会生活する、そしてそこには、まあ、いろんなことがあったと思います。そして、特にこのユダヤ人と異邦人の問題ってのは本当に大きかったと思います。そこに、まあ、エルサレムでの話し合いが行われて、ユダヤ人も異邦人も共に教会生活が送れるんだということが伝えられたわけですね。割礼受けなくてもいい、異邦人が、異邦人たちは割礼受けてキリスト者になるんじゃなくって、そうじゃなくってキリストを信じて、ユダヤ人も異邦人もただキリストのなさってくださったことによって救われるんだということが確認されたわけです。そしてそこでの教会の歩みは本当にこの会議の結果励まされたと思います。そしてそのアンティオキアの教会にパウロとバルナバが戻ってしばらく経って、 2,3 年ぐらい経ってから、そこにペトロが訪ねてきた、あのペトロが訪ねてきたというんですね。で、そして、このペトロの教会生活の姿の一端がここに書かれておりまして、このアンティオキア教会には異邦人もユダヤ人もいると言いましたが、一緒に食事をしていたようです。これは驚くべきことでした。普通、通常ユダヤ人は異邦人と一緒に食事しなかったんです。エルサレムではまだ、エルサレムの教会ではそんなことはなされてなかったようです。アンティオキアだけで始まっていた事柄です。異邦人とユダヤ人が一緒に食事をする、一緒に食事をすることをとっても重んじました。当時の教会は一緒に食事をすることは同じ釜の飯を食うというように、日本でも言うように、お互い親しい意味を表すことですけれども、それだけじゃなくって、教会において一緒に同じ食卓を囲むってことは、同じ種の恵みによって生かされる、主によって養われる神の家族であると、教会が一つであるということを表す事柄でした。その食事を信仰における一致っていうのを表すわけでして、その食事をユダヤ人だけでなく異邦人も共にしていたわけです。そしてエルサレムからやってきたペトロこのペトロもこのアンティオキア教会にやってきて、一緒に食事を異邦人とユダヤ人がしていることの中にスーッと入っていったっていうんですね。そして彼もまた一緒に食事をしたって、というのです。そして、まあ、ペトロがここでどんな感想を抱いたかについては何にも書かれておりませんけれども、おそらく何て言いますかね、喜んでですね、この食事に預かったんだと思うんですよね。ああ、ここにもうキリストの恵みがある、そういうことを覚えながら彼はこの食事を喜んでいたはずだったんです。しかし変化が起こるわけです。ある人たちが、それはまあある人々がヤコブのもとからとありますが、アンティオキアにやってきたのです。この人たちは保守的なユダヤ的キリスト者たちであったようです。ヤコブの元からやってきた、まあ、ヤコブとどういう関わりがあったのかは分かりませんけれども、この人たちがやってきたわけです、アンティオキアに。するとペテロの態度に変化が現れていった、ペテロが変わり始めたと 言うんです。12節にはこうあります。ケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし身を引こうとしだした、こういうふうにございます。尻込みし身を引こうとしだしたっていうのは、何かはっきりこうさパッと決断し、これはダメって決断してきっぱり断るっていう意味ではありません。じわじわじわじわ悩み始めて尻込みしていくって、こう尻込みするわけでしょ。後ろにこうグーッとこう引いていくわけです。ゆっくりゆっくり迷いながら、どっちつかずの態度を取りながらっていうような意味です。そういう言葉がここで使われているんです。まあ、ペテロの心の状態がこういうことの中にも見えております。エルサレムからユダヤの人たち、ユダヤ人たちがやってきた。ちょっとまずい、今私がしていることを見たらなんて思われるだろうか、厄介なことが起こるんじゃないか、衝突が起こるんじゃないか、あるいはまた自分自身の信頼が薄れてしまうんじゃないか、心配が頭をもたげてくる。そしてこれではまずいことになるぞ、まあ、今でいう炎上するといいますか、よくそういうの言われるんですが、攻撃されるって、で攻撃が起こってしまう、攻撃されてしまうことが起こってしまう、怖いなって、そう思って彼はそーっと身を引き出したと言うんですね。一緒にこれまで食事をしていたのに、もう行かないって言って、食事に招かれてもそこには行かない、教会の中で食事会が行われる時にも異邦人が一緒ならそこには座らないっていうふうにしだしたと言うんです。そしてペテロはおそらく教会の中に衝突が起こるのを恐れて、いろんな言い訳をしながら、そして自分の身が可愛くってこういう態度を取ったんでしょう。そしてもしかするとですけど、彼は自分一人のこととしてこのことはそっと収めれるんじゃないかと思っていたかもしれません。しかしそうはならなかった。彼一人のことにとどまらず、彼の取った態度は彼の周りの人々にも影響を与えていきました。13節にはこうございます。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。一人が引きずり込まれて、ペトロ一人が引きずり込まれて、そしてその後周りの人たちまで次々と引きずり込まれていったと言うんです。そしてバルナバさえもと言うんです。バルナバっていうのはパウロのそばにいた、パウロと二人三脚でここまでやってきたような人です。パウロの良き理解者であり協力者でありました。パウロが困った時にはいつも助けて登場してきたのがこのバルナバと言われる人で、慰めの子と言われる人です。誰かが仲違いしていると、まあって言って入っていくのがバルナバだったんですね。そういう意味で慰めの子っていうのがこのバルナバなんですが、このバルナバさえも、パウロの信頼の扱ったバルナバさえもこのペトロの行動に影響されて同じような態度を取るようになってしまったというんです。このバルナバさえもという言葉の中にパウロのただならない、驚き、そういうパウロの非常に複雑なといいますか大変な思いがここに書かれています。しかしそこでパウロだけが違ったんです。私はこう思います。パウロは何かに突き動かされていると思います。何かに突き動かされたんだと思います。たった一人ですよ、たった一人違うと言い始めるんです。これは大変なことですね。事の重大さをパウロは見抜きました。 11節です。さてケファがアンティオキアに来た時、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。面と向かって仲間たちみんなの前でということでしょう。パウロはペトロに反対した。ペトロに反対するってのは大変なことですね。そしてまた14節にはこうあります。彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いましたと語ります。パウロは厳しい人でもあった。何が起こっているのかを見抜いた。そして怒った。それはまずい。ペテロにイナを突きつけたんです。あなたはまっすぐに歩いて立っていない、まっすぐ歩いていない、ふらふらしている、福音の真理にのっとって歩んでいない、こう断言したのであります。さらにパウロはこう言ったとあります。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。異邦人にユダヤ人のように生活するのを強要するとはどういうことでしょうか。ペトロにそのつもりは なかったと思います。でも結果としてそうなったと。これどういうことかと言いますと、まあ、こういうことですね。ペテロが異邦人と食事を取ることをやめてしまうわけですよね。そしたらペテロがやめただけじゃなくてみんなもやめてしまう。そして今まで一緒だった食事が別々になってしまう。そうすると異邦人はあんたちはどう思うかというと、ああユダヤ人じゃないので一緒に食事をすることは許されてないんだということを感じ取るようになる。すると異邦人が何の妨げもなくユダヤ人と食事をすることができるようになるためには自分たちも割礼を受けていなければならないんだということにつながってしまう、まあ、そのことが強要されてしまう、そのことをその結果としてそのことが強いられてしまうということになる。ペトロにはそのつもりはさらさらなくても割礼というものが異邦人にそのように強いられることになってしまう、そういうことであります。そういうことになってしまう。だからダメだと。いやここは勘どころだみたいにしてパウロはペトロに反対するんです。こういう衝突の出来事が聖書の中に記されているんですね。しかしながら一体これはどういうことなんでしょうかね。どういうことを私たちにとって意味しているんでしょう。宗教改革者のルターという人はガラティア書大公開という宗教改革の戦いの中で彼が書いたこのガラティアの信徒の手紙の公開がございます。その本の中でこういうことを言っています。このペトロの失敗は私たちを慰めるって言うんです、信仰の大先輩が何にも失敗のない人たちばっかりであったら私たちは惨めになるばっかりだと。だけど聖書には信仰の大先輩たちがいっぱい失敗したってことがあそこにもここにも出てくるっていうんですね。ペトロに至ってはルターは書いてませんけども本当にいっぱい失敗書かれてますよね。イエス様がと一緒に歩んでいる間にも失敗、たくさんの失敗しました。イエス様から怒られることも本当にしょっちゅうでしたね。そして最後の最後イエス様が十字架にかかった時にも私はこの人を知らないって言って三度いなんで、そして大泣きをしてまたイエス・キリストのもとにやがて戻っていく、復活のキリストとが出会ってくださって許されて戻っていくっていうようなことを経験していた。その後何にも失敗しないとかというとそうじゃなくってまたやったってことなんですね。またここでもやったってことが書かれている。そういうことは私たちを慰めるって言うんです。 それは私たちも同じだからですね。本当に失敗だらけですよね、人生。本当にいっぱいいっぱい失敗する。その私たちと同じ姿がここにあると。キリストによって救われて罪許されてもなお過ちを犯す私たちの姿がここにある。そしてルターはこうも言うんです。こういうもう一つの一方では、このペテロですら、あるいはこのようにバルナバですらこうなってるんだから、私たちは自分もまた誤りに陥りやすい、失敗しやすい、罪を犯しやすいものであるということをここで覚えようと。だから本当にイエス様、私の罪を許してくださいって祈ろうというふうに言ってるわけです。そしてもう一つのことがございます。言うほどでもないことですけれども、ペテロはキリストの福音を信じていました。キリストの十字架、イエス・キリストの救いの恵みというのが本当に素晴らしいものであるということをペテロは知っていた人です。信じていた人です。そして福音はユダヤ人だけでなく異邦人のためでもあるということを知っていましたし、人はただイエス・キリストの十字架によって救われるんだということを信じていました。そして異邦人もまた救われるということを信じていた。エルサレムでの会議の決定のことについても彼は完全に認めていた。なんかプラスアルファしないと、イエス様の十字架にプラスアルファしないと人は救われないってんじゃないんだと、割礼は必要ない、キリストイエス・キリストの十字架によってだけで救われる、そう分かってたんです。そう信じていたんです。だからこそ彼はエルサレムの教会にからアンティオキアの教会にやってきた時に、異邦人たちが食事をしていたところに、異邦人とユダヤ人が食事をしていたところにスッと入っていったわけですよね。そして自分もまたそのようにして、もうユダヤ人じゃなくて異邦人のように生活していたわけです。ところがですよ、ところがある人々がやってくると、エルサレムからやってきた人たちがいると、実際にそういうことが起こってくると、その人たちを恐れて尻込みし始めた。後ろに徐々に下がり始めて、そこからその食事に預かることをやめてしまったということなんですね。まあ、信じていることと実際に行っていることが一致しない、それをずっととどまり続けることができなくなる、そういうことは私たちにもあります。ここでパウロがペトロについて指摘している言葉の中で、とっても大切な言葉がございます。それは割礼を受けている人たちを恐れて尻込みしとあることです。恐れて、人々を恐れた、人々の目を恐れたんです。これが、このことがパウロがペテロの失敗の根底にあるものとして見ていたことです。人の目を恐れるということです。人の目ばっかり気になるということです。人の目ばっかり気になって本来の生き方からそれてしまうという生き方ですね。それがまっすぐ歩いてないってことなんです。そして今日の聖書の箇所と一緒に私たちが並べて読むことができる福音書の箇所がございます。それはマタイによる福音書の14章22節以下の箇所です。ここはお開きいただくださればなと思うんですけれども、14章の22節以下でございます。ここでは弟子たち、これペトロも含みます、弟子たちがシュエスと一緒に旅を続けていた最中に起こったことです。 一つの経験が語られています。ある時主イエスはご自身は山でお祈りになられるために山に逃れていかれました。その間に弟子たちは湖、これガリラヤ湖ですけども、ガリラヤ湖の湖を渡って向こう岸に渡らせられたというんですね。そして向こう岸に渡らせられたところで、これはこの向こう岸っていうのはゲネサレトでありまして、このゲネサレトっていうのは異邦人の住む場所なんですね。そこに弟子たちを送り出されるわけです、船に乗せて。そうすると船が嵐に遭うわけです。小舟が、そして小舟が嵐に遭って、先に風がビュンビュン吹いてきて先に進めないと悩むわけです。そしてとうとう夜が明けてしまって、そして夜明け頃近づいてくる姿があって、近づいてくる一人の方の姿があって、これが主イエスなんですけど、幽霊だと言って恐れたというんですね。そして、その、恐怖に駆られて彼らは叫び声を上げるわけです。するとイエス様が近づいてこられて彼らに話しかけたのです。なんて話しかけられたのかというと、安心しなさい、私だ、恐れることはない。安心しなさい、私だ、恐れることはない、そう言って呼びかけられた。そしたらペトロが答えたってんです。主よ、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいって言うんです。すると、主イエスは来なさいと言われるわけです。すると、ペトロは船から降りて水の上に足を乗せて歩いていくんです。湖を渡っていくんです。そして最初はいい調子で行けたんですけど、彼は風が、強い風がふわっと気になるわけです。強い風がふわっと気になるとブクブクブクブクブクとズズズズズッとこう沈み始めたわけですね。まっすぐ歩くことをやめた時、強い風に気が取られた時、彼は沈み始めたと言うんです。イエス様の方をまっすぐ向いてる時は沈まなかったのに、イエス様じゃない周りのことに気を取られた時に、彼はまっすぐ歩くのをやめた時にそこで沈み始めたというのです。私は今日の箇所とものすごく似てるなと思うんです。もしかしたらペトロは思い出したかもしれませんね。パウロから叱られて、パウロからこんなにはっきり言われて、あなたは福音の真理にまっすぐ乗っ取って歩いてないって言われた時に、イエス様に会うとのことを思い出したかもしれません。そしてまた、もしかすると私はこう思います。このパウロを通してこの手紙の言葉を読んだガラティアの教会の人々も、私たちと同じようにこの主イエスと弟子たちの間に起こったことを思い出していたかもしれません。ペトロのことに起こったことを。そしてね、こうなんです。実はこのことは本当に深く関わるんです。ある人がこのマタイによる福音書の14章の22節以下の聖書の箇所について題をつけました。説教者が、それは湖を渡っていく教会っていう題なんです。教会っていうのはいつも湖を渡っていく、そして湖を渡っていった先にはゲネサレトだった、これは異邦人が住む場所なんです。つまり教会はいつもいつも湖を渡っていくんだって言うんです。教会この時湖を渡っていくんです。そしてそこに嵐が起こってくるんです。そして周りが気になって沈むんです。だからですよ、こううまく言えませんが、このこととこのことはつながってるんです。教会は湖を今歩いてるんです。歩き始めてるんです。異邦人と一緒に食事をする、異邦人と一緒に共に歩む、救いの恵みの真理を共に分かち合う、福音が世界に伝わっていく、湖を渡っていく、そこで気になる、周りが気になる、恐れる、そして沈みかける。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、信仰の薄いものよと言ってイエス様が救い上げる。 ここでも実は今日の聖書の箇所にイエス様出てきませんけどね、イエス様でもおられるんですよね。そしてね、私は教会ってのはこういうところなんだと思うんですね。こうやって救いの恵みっていうのは保持されて私たちに指し示されているんです。私たちのところにまで届いてるんですね。ある人は今日の聖書の箇所について黙想を記してこんな言葉を書いています。ただ一人の人パウロの正しい信仰がこの大きな力に対して神の救いを明らかにし、キリストの教会に誤りのない道を歩ませました。こういうことがここに記されている。そしてこの人は教会の歴史の中で、教会っていうのは繰り返していろんな人が現れて、ルターやカルバンやいろんな人たちが現れてきて、教会は守られてきた、救いはこうだってことがはっきりさせられてきた、そういう場所だと言います。そしてただこう言うんです。しかしパウロの場合はそのように一人の人物とだけ見ることは不十分ではないかと思います。それに違いないのですが、これは聖書の中の出来事であって、福音が初めて明らかになる時だからです。聖書の中には人間の歴史や伝記もいくらも出てきます。ただその全てが神がその救いを表すために用いられているところに聖書の意味があります。こう言うんです。私は今日の聖書の箇所の見事な解説だと思います。つまり救いを表すって、この救い、これがもうずっとよよ変わらない救いだっていうことが、このところで、さっき最初に渡辺先生が救いってのは変わらない、いつの時代も変わらないって、このことが救いだっていうことがはっきりさせられる。つまりイエス・キリストの十字架だけが私たちを救うと、他の割礼とか何人であるとか人間の側の資格とかそういうことは関係ない、そういうことがここではっきりとこう示されていっている、まさに現場だということなんですね。ああ、そうだなと思います。そしてね、この海を渡っていって恐れ、人の目が気になるみたいな、人の目が怖くなる、そしてまっすぐ歩けなくなるっていうのは、何もペトロだけのことじゃなくって、私たちも同じですね。まっすぐに歩かなくなるときに、キリストを見つめてまっすぐに歩かなくなるときに、私たちはズブズブやっぱり沈んでいくんです。私たちもまた本当にありえないような海を渡っていきます。罪が許されてイエス・キリストによって救いに預かって生きていくわけですね。全ての罪が許されます。死をも越えていきます。これって海を渡ることと同じなんです。海の上を、湖の上を歩くのと同じで、そこで人の目が気になったらどうしようもないですね。問題は人間の目じゃないんですけど、でもキリストの方を見ないでまっすぐ歩くことをやめてしまって、そして沈んでしまうこのペトロの姿が教会を語られていて、それはまさしく私たちの姿であります。そして私たちもすぐに差別心とかそういうものの中にとらわれてしまいます。あの人はこうだとかああだとか、そういう人のことばっかり気になって、そしてああだこうだと生きてしまう。ああ、でもそれじゃあっていうのがあるんですよね。キリストの十字架の福音は罪深い私たち自身を超えて、人を分け隔てする罪を超えて、ただ神の愛に生きる者へと私たちを作り変える恵みの力であります。湖の上を歩いて当たる愛の道を私たちに歩ませます。差別、あらゆる差別、あらゆる区別、そうしたものを超えて、目の前の現実を恐れて生きることをやめろと、信仰の薄い者たちよ、まっすぐ私を見つめて歩け、 湖の上を渡っていけと、キリストは今も教会に呼びかけておられるのです。この救いの道を本当に信じて私たちは生きるようにされてるんですね。この救いが本当に確かなんだっていうことを私たちは今日の箇所を通しても確信させられるんじゃないでしょうか。私たちのまさにためにもこのことがなされたのであります。もうパウロがどうのこうのっていうよりも神様が働いて、キリストが働いてこのことがなされているということを覚えたいと思います。福音の真理に立ってまっすぐ歩こう。お祈りをいたします。主なる御神、救いの恵みの真理にのっとってまっすぐ歩けと、あなたは私たちにキリストを見つめて、キリストの十字架を一心に見つめて歩むことへと、招いておられます。人の目を恐れ、周りの状況を恐れて尻込みするような私たちでありますが、その私たちに呼びかけておられるあなたの御声をもう一度聞き取らせてください。今日から始まります一週間の歩みを支えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。